そんない美術の時間。美術を身近にする番組、そんない美術の時間。今回は絶対行きたい美術企画展2021。そんないプロジェクトらちがお送りいたします。はい、明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。年末年始特番で、まあ、新年一発目という配信はあったんですが、通常配信としては今回が、一発目ということなので、今年もよろしくお願いします。ということで今回は絶対行きたい美術企画展2021として、私の独断と偏見で今年絶対に行きたいな、注目しているなっていうのを、ご紹介していこうかなと思っています。昨年のコロナの影響で、今年はもともと所蔵している美術品を展示するよとか、国内で集めますよっていう美術企画展も多いかなと思うんですね。まあ、海外から持ってきても、今までよりは小規模になるんじゃないかなと思います。そんな中で、これは行きたいなとめちゃめちゃ個人的に思っているやつをご紹介していきたいと思います。はい、今回は4つご紹介しますね。そして、audiobook.jp のおまけ配信の方では、コロナだからできるアート鑑賞2021ということで、まあコロナのこのコロナ、ウィズコロナとして、アートと向き合うのはどうすればいいのかなとか、こういうのを注目してるよっていうところをちょっとまとめたので、お話をしていきます。ぜひそちらもチェックしてみてください。早速本編に入っていきましょう。はい、じゃあご紹介していきます。選考基準。選考基準って言ったらちょっと、あれですけれども、私が選んだ基準としては、2021年から、企画展が始まったもの。で、昨年から引き続きやってて、2021年も被ってますよっていう企画展示は、省いています。あともう一つは、昨年延期になって今年だよっていうのはもうちょっと省いています。今年フレッシュなやつの中で選んでいますので、ぜひ、皆さんもチェックしてみてください。一つ目、生誕150年記念、モンドリアン展、純粋な絵画を求めてですね。モンドリアン展はね、ぜひ私行きたいなぁと思っています。ただこれがね、3月23日からなので、コロナどうなるかなっていう不安はあるものの、このモンドリアンの初期から晩年までもうがっつりと、展示をされているということなので、この画風の変遷というのも見れて面白いんじゃないかなと思うんですね。このモンドリアンって何ぞやっていうと、ピエト・モンドリアンという20世紀の画家になります。モンドリアンはまだ、番組としては取り上げていないかな。すごい黒い線で大胆に区切られていったランダムな格子の中に赤とか青とか黄色とか白っていうのをこう塗りつぶしで入れていったようなすごくね、アイコニックな作品を展開する人になるんですけど、まあファッションにもかなり影響を与えた人かなと思います。まあ、ツイギーとかがね、モンドリアンのドレスを着てファッション出てたなっていうのもありますよね。私は生まれてないのでわからないのですが、まあファッション誌を勉強した時にツイギーのね、そういうのもあったりとかして、すごく、可愛らしい、衣装だったなと思います。で、モンドリアンは30代で前衛芸術に触れて、そこから変遷をしていくっていうことなので、この初期の作品は普通のって言ったらあれですけど、あ、これモンドリアンなのっていうような油絵も、展開されてるんですよ。で、多分そういうところも来るので、この、まあ、油絵画家だよねっていう人が、どうやって変貌していったのか、で、独自の、コンポジションっていう作品を展開していったのかっていう、この、ステップアップも見れるんじゃないかなと思っていますので、ぜひ、お時間がある方は、行ってみてください。こちらの、生誕150年記念モンドリアン展、純粋な絵画を求めては、損保美術館。 2021年3月23日から6月6日まで損保美術館で展示されているそうです。その後愛知会場に巡回をするということなので、私はそっちに行くかなと思います。まあ、ぜひ、お近くの方は行ってみてください。モンドリアン行きたいな。行けるかな？いや、今年は本当に行けるかどうかがわからないのでね。まあ、ワクワクドキドキしながら、待ってみようかなと思います。これが一つ目。で、じゃあ二つ目いきますよ。二つ目、私が気になっているのは、テート美術館所蔵しているコンスタブル展です。コンスタブルさんという人の展示ですね。コンスタブルというのは、私、番組ではご紹介してないのでわからないかもしれないんですが、ロンドンナショナルギャラリー展の会をやった時に、イギリス美術史の話を私はさせていただいたんですね。で、その時に、イギリスって、その宗教絵画が大陸に比べてそんなに、浸透しなかったので、肖像画が、すごいね、広まったりとか、あとはね、風景画とか、生物画っていうのを独自に展開していったよっていうような、こう、独特の国なんですけど、その中で、このコンスタブルっていう人は、風景画の人です。コンスタブルとターナーっていうと、そのイギリスの風景画家といったら、かなり代表格になってくるんじゃないかなと思います。ターナーっていうのはね、後に印象派に影響を与えた人になるんですが、そのターナーは風景画なんですが、すごくドラマチックに描くんですね。その海沿いの作品が多いような感じがしますね。海にヨットが浮いてて、で、それで日の光がパーって映り込んでいくような、そのね、すごくドラマチックな構図と描写っていうのを得意としているのがターナー。一方、コンスタブルというのは田舎町を自然なままに描くっていうような風景画を得意とする人になるんですね。なので、風景画、すごく素朴な題材で、しんと静まり返ったような風景ではあるんですが、その中にある独特のうねるような大気とか、田舎らしい活気、都会っぽくはないし、ドラマチックではないんだけど、田舎らしい活気がふわっと出てくるような作品展開がしてくるので、そういうね、素朴な、街並みとか、風景っていうのが好きな方はすごくドンピシャな展示会になるんじゃないかなと思います。で、もしかしたらコンスタブル展なんですけど、ちょっとね、この19世紀時代の、他の風景画も見れるのかな、どうなのかなっていう期待は私の中ではしています。まあ、この二人って、後の印象派にすごく影響を与えるので、もしかしたら印象派があるかもしれないなって勝手に思っているんですが、どうなのでしょうか。ということで、ぜひこちらも行ってみてください。こちらのコンスタブル展は、三菱一号館美術館ですね。もう大都会のど真ん中でやります。2021年2月20日から5月30日までやっているそうなので、ぜひチェックしてみてください。これは巡回展が多分おそらくないので、三菱一号館美術館の企画展ってあんまり巡回しないですよね。なので、これは、行ける方はぜひ行ってみてください。そして、三つ目。これね、私個人的にめちゃめちゃ楽しみなんですけど、アナザーエナジー展、挑戦し続ける力。世界の女性アーティスト16人の現代アートの展示です。これね、絶対楽しいだろうなって個人的に思ってるんですよ。その前の二つの、損保、美術館のモンドリアン展とコンスタブル展っていうのは、どっちかっていうと、近代美術画家になるんですけど、この、アナザーエナジー展は現代アートの人です。今を生きる女性アーティストの展示会になるので、また、毛色が変わった、展示会になるんじゃないかなと思います。で、今急速に注目されているジェンダーとか人種とか民族、この不均等を指摘するような展示会になってくるので、かなりメッセージ性の高いものになるんじゃないかなと思っています。 で、しかも世界中の70代以上の女性アーティスト16名を集めたっていうかなりとんがった展示会なんですよ。いや、もう70代以上って言ったらもうだいぶアーティストとして成熟してきた人たちで、しかも女性だけを集めたっていうね、このかなりのとんがり方で、これでもうメッセージ性が出るでしょうっていうような、展示会をやるんですよ。で、しかもこれやるのが森美術館なんですね。森美術館ってもう集客の鬼です。あの、インスタグラムとか、ツイッター、フェイスブックもやってるみたいなんですけど、あの、インスタグラムが強いかな。インスタグラムでめちゃめちゃ集客してくる美術館なんですね。で、森美自体は、なんだろう、こう、有名な王道の画家の作品を一個ポンって、あの、持ってきて、それで展示会を、企画展を展開するっていうよりは、かなりね、メッセージの強い、なんだろう、ラインナップで展示をしてくるっていうところに、美術館かなと思うので、え、この人知らないっていうような、現代アーティストもすごい集客してくるんですね。この集客の鬼森美術館がアナザーエナジー展をやるって言ったら、もう当たるでしょうって、こう、私としては思っているので、まあ、ぜひね、行きたいなと思っています。このね、森美の展示会もね、巡回しないので、まあ、行ける人っていうのは、このコロナ禍だと限られるかもしれないんですが、もし行ける方はぜひ行ってみてください。こちらのアナザーエナジー展、挑戦し続ける力、世界の女性アーティスト16人は、森美術館で2021年4月22日から9月26日まで、開催しています。だいぶやりますね。半年ぐらいやるんですね。半年もやらないか。5ヶ月ぐらいやるんですね。いやー、これは力入ってる。もう、どうにかしてやるだろうっていうような期間ですね。ぜひ、チェックしてみてください。こちらの森美術館は、もし行けなくても、多分森美のインスタグラムで、かなり定期的にね、PR をしたり、中身を、動画で撮影したり、写真を撮ってアップしたりとかもする美術館なので、もしね、全然行けない、私には関係ないって思ってる人でも、インスタグラムをフォローしてチェックしてみるのも、もう見るだけで面白いと思うので、ぜひ行ってみてください。はい、これが3つ目ですね。最後のもう一個ご紹介していきます。渡辺聖帝、欧米を魅了した花鳥画の展示です。これね、めっちゃ楽しみなんですよ。いや、渡辺聖帝知らないしっていう人が大半だと思うんです。それもそのはずで、もう最近まで専門家すら知らないような画家、絵師だったんですよ。もう専門家すら知らないんだけど、最近ようやく発掘されたっていう人なんですね。私の好きな小原古村もそうなんですよ。全然知らなかった。だけれども、当時めちゃめちゃ海外で、注目されて、もうその当時の、ヨーロッパの、もう有名な画家にめちゃめちゃ影響を与えたっていうような日本の絵師さんっていうのが、もう最近ようやく発掘されたっていう人は他にもいるんじゃないかなっていう感じなんですね。この渡辺定生。これがね、いや、絶対、もう、私好みであることは間違いないんですけど、いや、この新しい発掘っていうところが、しかも日本人のね、アーティストでね、で、海外の人も魅了したっていうところで、まあ面白い展示になるんじゃないかなと思います。この思考の引き算の世界っていうのは、もう本当にたまらない人はたまらないと思うんですね。マクロレンズで、カメラで撮影したような構図の撮り方をするんですよ、花鳥画で。で、その鶏を描いたり、花と蝶を描いたりとか、渡辺聖帝はしているんですが、それがね、もう浮世絵とはまた一線を画す、逸脱するような水彩の滲みのような表現をこの人はするんですね。もうそれがね、めちゃめちゃ綺麗なんですよ。でね、これがもし写真だったとしたら、もう蝶と花の前をもうマクロレンズでめちゃめちゃ近くで撮るっていうような 図になるんです、なるじゃないですか。もしその作品の感じを写真で撮るとしたら。だからもう、あの、息できないですよね、そんな状態で。蝶々が飛んでっちゃうかもしれないっていうと時に、シャッターを押さなきゃいけないっていう、この緊張感っていうのを、もう絵画の、絵画から見れるんですよ。もう息を飲むっていうのはこのことだなって思うぐらい、すごく繊細で、日本の、もともと持っている文化らしいし、もう海外の人が、あ、これは素晴らしい絵だっていうふうに思われてもおかしくないなっていうような作品展開をするのはこの渡辺晴汀です。これね、ぜひチェックしていただきたいなってすごく思っています。これがね、あの、巡回するので地方にも、ぜひお近くに行った際は、見ていただきたいなと思いますね。回しもんでも何でもないんですけど、いや、これは見たいなと思ってるんですよね。はい、ということで、渡辺晴汀、欧米を魅了した花鳥画は2021年3月27日から5月23日で、東京芸術大学の、大学美術館で展示されます。で、その後、岡崎市美術館、岡崎市美術博物館や佐野美術館に巡回をするそうなので、ぜひそちらもチェックしてみてください。で、愛知店とか静岡店もあるそうなので、これがね、詳細がまだ、現時点だとわからないんですがね、静岡店だったらもう行きます。本当にもう愛知と静岡行きますっていう感じなんですけど、はい、ぜひチェックしてみてください。ということで、今回は絶対行きたい美術企画展ということで、 4つの展示企画をご紹介してきました。モンドリア20世紀の巨匠ですね。コンスタブルが19世紀の風景画で、アナザーエナジー展が現代アーティスト、女性アーティストで、森美でもうかなり尖った美術展になるんじゃないかなと思います。そして4つ目が渡辺晴汀、まあ、あの、日本画家、日本絵師。絵師と言っていいのか、画家と言っていいのかがすごく難しいところなんですけど、絵師というよりは、もうちょっと垢抜けているしっていう人になるのでね。ぜひそういうところも楽しみながらチェックしてみてください。皆さんが行きたいなと思う美術館、美術企画展ありましたでしょうか？もしこの配信が、あの、美術館行ってみようかなっていうきっかけになれば嬉しいなと思っています。はい、いかがだったでしょうか。年末特番の感想メールが割と届いているので、ご紹介していきたいなと思います。スバルさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは、初めてメールをした、噛んじゃった。こんにちは、初めてメールをしました。年末特番を聞きました。そんないプロジェクトのメンバーの方たちのわちゃわちゃした感じが伝わってきて楽しかったです。また画家診断も面白かったです。私はルソーでした。とても当たっていたのでびっくりしました。周りの人にも診断をやってもらおうと思います。美術の時間は最近聞けていなかったのですが、これを機会に聞いていきます。それでは良いお年を、といただきました。ありがとうございます。ルソーだったんですね。竹内さんと同じで、そんなことない人の竹内さんと同じですね。いや、こうやってね、私は何々でしたってツイッターとかメールでいただくの、本当に、あの、嬉しいので、ありがとうございます。ぜひ皆さんもやってみてください。いっぱい読んじゃおう。シュシュさんからいただきました。ありがとうございます。ナチさん、明けましておめでとうございます。年末特番お疲れ様でした。とても楽しい配信でしたね。番組をうまく進行させたいラチさんと、各番組の亡者たちの掛け合いが絶妙でした。 画家診断という番組のコンセプトも面白かったです。途中の掛け合いも面白かったですが、結果も完璧でしたね。まさかのプロジェクトリーダー交代劇、元リーダー竹内さんが当たったルソーのラッキーアイテムは未確定というハプニング。ラチさんは笑い事じゃなかったと思いますが、番組的にはかなり美味しかったのではないかと思います。ラチさんがその場で考えたルソーのラッキーアイテムは夢。そんな美術の時間を聞く前の私ならば、なんで夢なのとなっていたと思います。でもすぐにルソーの代表作の絵が思い浮かびましたよ。各番組の皆さんが当たった画家のことも知っていて、絵もイメージできました。なんか嬉しかったな。美術の時間効果です。ちなみに私はマグリットでした。ダヴィンチが良かったと思いましたが、なんとなく性格が当たっていて妥当な結果です。それでは今年も楽しい番組を楽しみにしています。どうぞお体には気をつけて配信を続けてくださいといただきました。ありがとうございます。いやー、シュシュさんはマグリットだったんですね。マグリットはそんなことないしょの、畑中さんと同じです。そうですね、あれをね編集するのはめちゃめちゃ大変でした。あれがね、何時間、何分番組に結局なったんでしたっけ。多分ね、倍以上あったんですよ、元の収録音声が。でそれをね、ギュギュギュギュって集めてやりましたね。いや、でしかも前回言ったかな、私の録音環境を間違えてしまって、L と R で別々で音を取ろうと思ったんですけど、私の音声と皆さんの音声、メンバーの音声をなんか一緒くたにしてしまって、ほぼ私の声が被るっていうよくわからない感じになってしまいました。いやでも編集できて楽しかったですし、皆さんもこう楽しんでいただけたのは嬉しいです。ありがとうございます。もう一個読んじゃおう。直さんからいただきました。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。9年中はお世話になりました。今年も頑張っていきましょうね。さて、私の診断結果です。吉安さん、そんな理科の時間 B の吉安さんですね。吉安さんと同じルーベンスタイプでした。最地に竹、合ってるのかな。合ってる。少なくとも好きなものには長くハマるっていうところは合ってますね。それでは本年もメール出し続けますので、よろしくお願いしますねといただきました。ありがとうございます。直さんはですね、ずっとメールくれるんですよ。めちゃめちゃありがたいんですが、もう毎週読んでたら、毎週この人いるなって思われたら、ちょっと直さんもあれなのかなと思いながら、こう別の方のメールを読んだりとかしてたんですね。でも毎週くれて本当に嬉しいなと思っています。そんなあなたはルーベンス、ありがとうございます。はい、あとですね、私のツイッターの方にアマゾンの欲しいものリストを置いといたんですけど、なんか発送を試みたらできませんでしたっていうご連絡をいただきまして、いや、そもそも押してくれたっていうことにめちゃめちゃ嬉しいんですけれどね、そのままにしておくのもなと思ったので、ちょっと設定をいじってみました。もしできなかったらまた教えてください。で、この欲しいものリストね、なんとなく置いてたんですけど、まさか誰かが押してくれるとはと思っていたので、本当にありがとうございます。もしできなかったら教えてくださいね。できないものを置いとくのを置いとく方が失礼だと思うので、よろしくお願いします。ね、できなかったらすぐ消してもいいかなと思うので感じです。はい、ということで、今週もありがとうございました。これを収録している時は私はまだ、お正月休み中なんですが、またね、この番組が配信されている頃にはもう皆さんも、仕事が始まって、普段の生活を取り戻しつつあるんじゃないかなと思います。2021年も、皆さん過ごせていただけたらなと思います。また来週からは、画家をねピックアップしてご紹介していけたらなと思いますので、ぜひ来週の木曜日もどうぞよろしくお願いします。そんな美術の時間、そんなプロジェクトラチがお送りいたしました。